大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週は公益社団法人藤沢市医師会在宅医療支援センターコーディネーターでいらっしゃいます黒坂由美子さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昨日もですね、今勤務されている在宅医療支援センターについてご紹介していただいたんですけれども、2日目の始まりにどういったところなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、藤沢市医師会の中に場所は設置してありまして、センターの業務としては3つの業務を行っています。1つは相談支援業務でございます。2つ目は医療機関多職種間の連携のための研修や多職種のグループワークなどを企画しております。3つ目は市民の普及活動として出前講座などを実施しております。
幅広い役割があるということで、業務についてご紹介していただきました。さあ、昨日もですね、その在宅医療についてその必要性が高まってくるという話も含めてお話を伺ってきたんですけれども、いざという時のために私たちができること、大切なことってどういったことがあるんでしょうか。
はい、まずかかりつけを持っていただきたいと思います。そして持ってない方に関しては健康診断を近くの先生に受けていただいて健康管理をしていただきたいと思います。継続して同じ先生がデータをお持ちですので経過を見ていけますし、異常が起こりましたら大病院に紹介ということができます。
かかりつけ医を持ってくださいと話がありましたが、かかりつけ医ってどういったものなのか具体的にここで教えていただけますか。
はい、日本医師会の概念に書いてありますと、何でも相談でき、最新の医療情報を熟知して必要な時に専門医、専門医療機関を紹介できる、身近に頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師と定義してあります。
まあ、体の不調もそうですけれども、やっぱり体と心ってつながっていると思いますからね。やっぱりちょっと話を聞いてもらう、ちょっとここが不調なんだよねって気軽に言える場所っていうのがすごく大切なんだなって今のお話聞いて感じたんですけれども、かかりつけ医から見たその役割ってどういったものになりますか。
はい、家族全員の健康管理とか健康診断の推進、予防接種の推進、健康増進のための生活指導、慢性疾患の管理、適切なタイミングで急性期病院へ紹介、訪問看護師、ケアマネージャーさんとの連携を取って指示書を書くとかやっております。
年を重ねていくわけで、若い時から知ってくださっている医師がいるというのはすごくですね、やっぱり心強いものでもありますからね。ぜひ今私たちにできること、大切なことの一つとしてかかりつけ医の、ね、重要性ぜひ皆さん改めて、ね、考えていただきたいと思います。他にもですね、大切なこと、私たちができること、どんなことがありますか。
はい、まず健康寿命を伸ばしていきたいと思います。そのためには一番に働くこととありますが、もう年齢が高いと収入を得ることは不可能になりますので、ボランティアの活動のことを言います。次にテクテク、適度な運動と言いますが、だいたい20分か30分の運動をする、つまり5000歩の歩行というふうに言われております。そして3度の規則正しい食生活、朝昼晩ちゃんとバランスの取れたお食事を摂取していきましょう。そして心の健康として、1日1回は大きな声で笑うことを推奨します。そして時には四季のお花を見ながらドキドキワクワク、感情を動かしていくということになっております。
はい、心と体ってやっぱ、ね、つながっているんだなと改めて今のお話でも感じることができました。さあ、そしてですね、今終活という言葉もよくこう耳にするんですけれども、私たちができることの中に入ってくると思うんですが、どういったものなのか、今日はですね、黒坂さんにお話を伺っていますので、具体的に教えていただけますか。
はい、終活とは人生の終わりについて考える活動のことを言います。エンディングノート、遺言書を書く、お墓を決めるって3つのことが考えていくことが目的となっております。今回は私にとってはエンディングノートということでお話をさせていただきたいなと思っております。はい、エンディングノートとは、高齢者が人生の終末期に迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくノートのことを言います。1960年代には 本人の意思に問わずに医師が決めていく時代でございました。で、1990年代には先生の説明を聞いて患者が決める時代です。しかし現在では医師と話し合い、患者側の話し合いをしながら共同に決定していく時代ということになりました。そこで ACP と言いまして、アドバンスケアプランニングと言います。一人一人の希望に沿った生き方を実現するためには、その人の意思を十分に尊重し、患者さんにとって最善となる医療及びケアを提供することが大切だと言われております。特に主体は患者さん本人です。繰り返して話し合うことです。次に係医とを中心に多職種でみんなで患者さんと医師を決めて話し合うことです。その都度そのことを文書にまとめておきましょう。特にまず家族と一緒に自分の人生について話し合っておきましょう。例えばこんな時になったらどうしますか、口から食べれなくなったら、呼吸が自分でできなくなったら、最後はどこで迎えますか、命には限りがあります、永遠に生きることは不可能と思います、死とは特別のものではなくて誰にでも必ず訪れます、いつやってくるか誰も分かりません、だからこそ悔いのない人生を毎日楽しく暮らしていくために一緒に考えて話し合っておきたいと思っております。
いずれ来るその最後の時を迎えるためにはですね、やっぱ自分自身のこととしてもやっぱり受け入れていかなければいけないんだなとね、黒坂さんの話を聞きながら私も今思っているところです。一人一人がね、しっかりと自分のことを考えて過ごしていっていただきたいなと強く思っているところです。さあ、お話を伺っていきました黒坂さんですね、日頃その出前講座などでもいろんな人とこう接していると思うんですが、日頃心がけていること、座右の銘などがあれば聞かせていただけますか。
はい、私は今日できることは必ず今日に終わらせる、次の日に残さないことにしてます。60過ぎたら人に支援する仕事をしたいと思い、つまり微弱ですが社会に役立ったり人に役立つっていうことを行っていきたいと思っております。
なんかすごく胸に刺さるようなね、そういった言葉だったんですけれども、そして今ですね、在宅医療支援センターで勤務されていますが、そちらでの今後のその展望なども聞かせていただけますか。
在宅医療支援センターとしては、住み慣れた地域で人生の最後まで自分らしい暮らしが続けることができる社会を作るために支援していきたいというふうに考えています。
一言じゃないなというお話が本当にね、今週は聞けているんですけれども、誰にでも訪れるものだと思いますからね、今関係ないなと思っている皆さんもぜひね、頭の片隅に入れといていただければと思います。黒坂さんから見た藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのか聞かせていただけますか。
はい、昔宿場町だと聞いております。そのせいかすごく人情に厚くて優しい人が多い気がします。で、福祉もすごく良くて、若者にとっても楽しめる海や砂浜があったり、気候も温暖で環境も良くて住みやすい、交通も便も良く、すごく過ごしやすい町だと思っております。
もう学生からこの藤沢に住まれているということで、そのご出身がもともと熊本だったという話がありましたけれども、もうじゃあ藤沢歴の方がだいぶ長くなりました。
はい、もうとっくに熊本の倍ぐらい過ごしております。
もうどっぷり藤沢の方といった、ね、感じがしますし、やっぱりその活動を通してもですね、やっぱりこの藤沢のためにご尽力をいただいている方ということで、今週はですね、ご紹介させていただきました。さあ、2日間にわたってですね、すごく貴重な情報をいただいてまいりましたが、おしまいにですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、皆さん、これからは自分がどうしていきたいかをしっかりと決めていく時代でございます。自分の人生です。家族や周囲の方が決めていただくのではなく、元気なうちに自分の意思を身近な人に伝えておきましょう。そして、今日は楽しかった、明日も楽しく過ごそうねというように、一日一日を大切に悔いのない人生を過ごしていきましょう。
でも最後にも温かいメッセージいただきました。やっぱり自分のことを改めて考える時間に皆さんもねなったのではないでしょうか。さあ今週はですね、公益社団法人藤沢市医師会在宅医療支援センターのコーディネーターとして活躍をされていらっしゃいます黒坂さんに登場していただきました。今週は貴重なお話、そしてすごくですね皆さんにとってもいい情報をいただきました。黒坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。